お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国を止めるレース、皆さんはこの言葉聞いたことありますでしょうか。メルボルンで毎年11月に行われるメルボルンカップを形容する言葉です。メルボルンをはじめこの日はビクトリア州全体がお休みとなります。他の州でもオフィスやお家からレースを観覧する人も多いですし、有給を取ってメルボルンを訪れる人もたくさんです。皆さんの中にもこの日のためにメルボルンに遊びに行ったなんて方もいるかもしれないですよね。とまさに国を止めてしまう一大イベントなんです。日本でも大きな競馬のレースはありますが、メルボルンカップほど老若男女こぞって盛り上がるものはないんじゃないかと思います。そこで今回はビクトリア州で長きにわたってジョッキーとして活躍された川上康介さんからオーストラリアの競馬の魅力やジョッキー時代のお話などを伺ってみました。川上さんは埼玉県のご出身です。18歳で日本を離れ、その後オーストラリアでジョッキーとしての人生を歩み出しました。聞くところによると馬に乗るお仕事をしていたのにお馬さんアレルギーなんだとか。
あ、そうですね、はい、動物アレルギー全般で、まあ、馬ももちろんアレルギーです。あ、もちろん不便はあるんですけど、まあ別に、はい、命に影響があるようなアレルギーではないので、はい、うまく付き合いながらやらせていただいてます。はい、
はい、なるほど、わかりました。川上さんがジョッキーを志されたきっかけ、そして現役時代活躍された障害レースについて聞いてみました。
そうですね、まあ子供の頃に、まあ、家族旅行で長野にある観光牧場みたいなところに毎年行ってて、そこで、まあ、馬に乗ってたことが、まあ、きっかけで、まあまあ、馬が好きだったんで馬に関わる仕事をしたいなと思って、はい、まあ、それで、まあ、高校を卒業してからオーストラリアに渡って、まあ、騎手に、まあ、もともと騎手に絶対なるっていうわけではなく、あくまで、ね、馬に関わる仕事がしたいと思ってこっち来たんですけど、まあ、結果的に騎手になることができたというような、まあ、障害レースっていうのは要するに普通のレース、要するにメルボルンカップみたいなレースの途中に障害物があるので、それを飛びながら、競争していくっていうようなレースです。
実は私今回の取材まで知らなかったんですが、なんとジョッキーの皆さんは当日初めて触れ合う競走馬と共にレースに挑むことも多いんだそうです。
飛越にあたって、まあ、人馬の技術っていうのはもちろん、はい、求められますし、
はい、
まあ、日々の、まあ、練習というか、はい、調教も大事になってくるんですけど、騎手はレース当日に初めて乗る馬っていうことも割とよくはあります、はい、うん、もちろん日々調教から関わっている馬にレースに乗ることもそれもまた珍しくもないんですけど、まあ、初めて依頼されて初めて乗る馬にレースで向かうっていうパターンももちろん、はい、またがってからゲートに行くまで馬の癖を掴んだりとか、まあ、事前にその調教師、管理する調教師の方から馬の特徴を聞いておくとか、また以前に乗ったことのある騎手から聞いておくとか、まあ、競馬のリプレイとかも見れるので、これまでどういったレースぶりをしているのかとか、まあ、そういったことはもちろん事前に準備しながら向かうようにはしてますね、はい、
あ、なるほど。大馬さんのその特徴を知った上でこちらからこう合わせていってあげるといったそういった感じなんでしょうかね。
まあ、そうですね、あくまで馬が主役なので、まあ、いかに人が邪魔せずに馬の力を引き出してあげるかっていうのが騎手の仕事ではないかなと思っているので、はい、
次に日本とオーストラリアの競馬カルチャーの違いを聞いてみました。
そうですね、まあ、日本もまあ昔に比べると少し変わってきたと思うんですけど、やっぱりこう馬券、ギャンブル、っていう側面が強い反面、うん、オーストラリアはまあどちらかというと社交馬、そういうドレスアップした紳士、淑女の方が競馬場に来て交流を深めたりですとか、まあ、スポーツとして競馬を楽しんだりとか、まあ、そういうような、はい、部分がオーストラリア競馬の醍醐味で、あとはもうちょっと田舎の方の競馬場とか行くと本当に子供連れ、家族連れでピクニックを楽しみながら競馬を見るっていうような、そういうような競馬そのものっていう競馬を雰囲気、その何ですかね、その競馬を見ながら、人同士が楽しむっていうような部分によりフォーカスを当ててるのがオーストラリア競馬ではないのかなと思って。
本当にこの人とのつながりがフォーカスになっているっていうのがなかなかオーストラリアらしくて、はい、とても素敵ですよね。まあ、オーストラリア全国たくさんね、この競馬レースありますが、
うんうん、
中でもメルボルンカップ毎年とても盛り上がりますけれども、メルボルンカップのその特別なところといいますか、他のレースと違った部分というのはどういったところになるんでしょうか。
いやまあ、もう純粋も歴史なんでしょうね。やっぱ昔からね、オーストラリア人の人がメルボルンカップは特別っていう風にね、まあ、思っても、子供をね、老若男女問わず、まあ手を止めて競馬を見るから、まあ国家を止める日っていう風にね、国家を止めるレースっていう風に昔から言われてるわけなんですけど、まあ、かね、昔からね、ものすごく魅力があって、やっぱそれだけ人が注目するからこそ、どこに参加する側も、ね、もちろんすごく強い気持ちで入ってますし、はい、まあ、これも本当他の国にはない競馬の楽しみ方だなと思ってて、世界的に見てもメルボルンカップっていうのは本当に特別なレースだと思いますね。
川上さんは長い間ジョッキーとして活躍されてきて、今まで30勝以上も挙げられてきたんですよね。
はい、まあまあそこまで誇れる数字ではないんですけど、はい。
いや、素晴らしいです。数年前に一戦を退かれたと伺っていますけれども、
はい、
今も以前とは違った形で、このオーストラリアと日本の競馬界をつながれているんですよね。今の活動について教えてください。
はい、そうですね。今はその、ジョッキーを引退してからは、ライジングサンシンジケートっていう、まあ、そういう馬主の会社を立ち上げまして、オーストラリアも世界的に見ても誰でも馬主になって自分で馬を持てるっていうのが魅力の一つで、まあ、その活動をもっと皆さんに気軽に、味わっていただきたいなと思いまして、本当に日本に在住の方やオーストラリア在住の方、どんな方でも気軽にオーストラリアで馬主になって自分の馬が走ってレースに勝つっていう楽しみをしていただきたいなと思って、はい、この会社を立ち上げました。
そしてまた日本のお馬さんたちがこちらにやってくる際のサポートなんかもされてるんですよね。
はい、そうですね。日本から日本の素晴らしい馬たちがオーストラリアの競馬に参加するために、来た際に、まあ、いろんなサポートマネジメント業務ですとか、はい、全面的なサポート業務に当たらせていただいています。
はい。いや、まさにこの日本とオーストラリアの競馬界の架け橋になられていて、はい、とっても素敵です。今もプライベートなんかでも、例えばご家族と競馬を見に行ったりはされますか？
ああ、そうですね。完全プライベートでっていうのは逆にどうしてもちょっと少なくなってきたかもしれないですね。うん、ただやっぱりこうやって、まあ実際に自分が今も、まあ今年も日本から来た馬で関わってて、まあコーフィールドカップ、メルボルンカップ、コックスプレートですとか、もちろん仕事で行きますし、またその自分のその会社、ライジングサンシンジケートが所有してる馬が出るときには、まあ自分の家族も連れて、まあ応援しに行ったりとか、やっぱりしてますけど、はい、やっぱり家族、ちっちゃな子供でも全然受け入れてくれますし、うん、はい、競馬場の雰囲気ってのはとても良いので、はい、すごく楽しく、はい、仕事させていただいてます。
ちょっとね、まあ、重い話になってしまうんですが、近年、この、競馬って少し世界的に見ても難しいポジションに置かれているところがあるかなと思うんです。うんうんうん、まあ、特にオーストラリアでは、ホースレース、まあ、競馬はオーストラリアのアイコンであって、まあ、たくさんのね、人々に、家族と友達で作るこの、素敵な思い出を与えてきた、かけがえのない伝統なんだという声もある一方、まあ、観客が減ってしまっていたり、こう、イメージ自体がね、ホースレースのイメージ自体も変わりつつあるところもあるかと思うんですよ。で、まあ、難しい問題なんですけれども、この競走馬たちとね、まさに駆け抜けてきた川上さんが願う、このオーストラリアの競馬の未来というのはどういったものでしょうか。
そうですね、やっぱ世界的に見ておっしゃる通りに競馬の立場ってのは良くなっていて、今最近でもマカオですとかシンガポールですとかもう競馬を廃止っていう風なになってしまったりですとか、非常に、ね、難しい立場って本当におっしゃる通りで、まあ、ただ世界的に見るとオーストラリアっていうのは立ち位置的にはかなり安定している部分ではあると思うんですね。やっぱりさっきも言った通りメルボルンカップのように国民にその競馬っていうものの魅力が浸透しているので、やっぱ根強いファンとかやっぱ受け入れられている土壌があるんですよ。なので他の国では減っ している馬券の売り上げですとか、観客とかは、に比べると、オーストラリアまだ結構力強く積んでる部分は、やっぱりあると思います。やっぱ本当に見ていただきたいのは、実際に競馬で馬に関わっている方たちがどれだけ、馬たちのことを大切にして、馬たちの幸せのために活動してるかっていう部分はやっぱり見ていただきたいと思いますし、あとまあ実際にオーストラリアなんかだとこの引退競走馬の育成もしっかり考えて、ちゃんと引退後の行き先ですとか役割を考えたりですとか、まあ、そういった活動もしているので、まあ私個人的にはオーストラリア競馬の未来はもう変わらず力強く進んでいくんじゃないかなとは思っています。
川上さんのお話を聞いていると、オーストラリアの競馬は競走馬たちが繰り広げる手に汗握るハイスピードなレースはもちろん、心地よい初夏の太陽の下、人々が社交を楽しむ人と人のつながりが大きな魅力ということ。そしてコミュニティに根付いて大切にされてきたからこそ、国を止めるレースとのニックネームまでついたんだな、ということがよく伝わりました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。